フォーラムエンジニアリング IR セミナー。この時間は3月16日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから、フォーラムエンジニアリング IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はフォーラムエンジニアリング執行役員広報 IR 部ゼネラルマネージャー蓬田博樹さんです。この番組は証券コード7088東証プライム上場フォーラムエンジニアリングの IR 活動の一環としてお送りします。1981年の創立以来、機械・電気系エンジニア向け人材サービスを提供。主な事業はエンジニア派遣サービス、その他に新卒・経験者向けエンジニア就職支援サービスやインドに向けた海外事業も展開しています。エンジニアとものづくり企業の双方を人工知能 AI を駆使して、エンジニアのキャリアシーンすべてのサポートを目指します。それではご紹介しましょう。証券コード7088東証プライム上場フォーラムエンジニアリング執行役員広報 IR 部ゼネラルマネージャー蓬田博樹さんです。盛大な拍手でお迎えください。
どうもありがとうございます。
はい、ただいま紹介に預かりました株式会社フォーラムエンジニアリング広報 IR 部蓬田と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。まずですね、フォーラムエンジニアリングとはと、フォーラムですね、いわゆる人材派遣のサービスの企業でございますけれども、いわゆる B2B というところですかね、なかなか皆さんのお目に留まらないところもですねあるかと思いますので、今日そのあたりからですねお話をさせていただけたらというふうに思っております。こちらですね、まず当社の歩みというところでございます。当社ですね、81年4月に創業した人材派遣事業のサービス事業、サービスの企業でございます。さまざまですね、このサービス、コグナビのですね派遣ですとか、コグナビ転職新卒、コグナビカレッジというコグナビシリーズということでですね、さまざまお示ししておりますけれども、こういった新しいですねサービスを次々と立ち上げているのがですね、2008年に当社参画しました現社長の佐藤勉でございます。佐藤がですね、指揮を通りながらですね、こういった派遣ビジネスのこうさらに総合化、さまざま他のですねビジネスも含めて広げていくというところで、さらにですねやはり人材のマッチングというところが肝になってまいりますけれども、そのマッチングのところのですねロジック、そしてマッチングの効率化というところをですね追求していったことによって、ぐんとですね収益性を高めていったというところでございます。それによってですね、2020年3月に上場するということができましてですね、その後ですね、コロナ禍を経てですね、2022年にインドの子会社も設立いたしました。インド事業、海外展開もですね始まっています。そして今年さらにですね成長フェーズに向かっているというのが当社の歩みでございます。はい、こちらがですね、少し人材マーケットと当社のポジションというところでお示しをしたいというふうに思っております。すべての業種を手掛けるような企業さんと、こう逆に専門的な業種をですね手掛けている企業さんで、こう分けてお示しをしております。で、縦軸にですね人材サービスの内容でございますけれども、派遣のビジネスですとか、メディアですね、メディアを持っているかどうか、そして企業からの求人依頼で求人内容に沿った人材を紹介するというですねサービスがございます。このフォーラムが手掛けてますのは、この派遣のところとこのメディアを持っているというところでございます。ちょっと他社と比較しますとですね、さまざまな人材を手掛けていらっしゃる大きな会社さんあるかと思うんですけども、そういったところはこういった総合人材というところに位置づけられております。で、一方でですね、我々はその専門業種、専門業種で中にはその医療介護の分野ですとか、製造ラインといった分野、そして IT エンジニアに特化した企業さんもあるんですけれども、我々でですねこの機電系エンジニア、機械電気系のエンジニアに特化した人材派遣とメディアを持っているというところでございます。ここがですね大きな違いでございます。いわゆる機電系エンジニアのですね派遣ビジネスを手掛けていらっしゃる企業さん、他にも あるんですけれども、我々はこの派遣の部分とあのメディアを持っているというところがですね、非常に特徴的なユニークなところであるというところでございます。はい、こちらがですね、当社の戦略といいますか、今注力している部分のですね、あの2つにまとめたところでございますけれども、先ほど のいわゆる総合化、派遣ビジネスからさらにですね広げていくという部分、そしてですね、あの先ほどのこう人と企業をつないでいくマッチングの部分をですね、いかに効率化していくかと、テクノロジーを使っていかに効率化するか、この2つをですね、あの注力しているところでございます。背景としては人口減少改正派遣法といったものがございます。でこちらですね、まず人口減少を示したところ、そしてあのエンジニアのですね、人材流動化のインフラのところでございますけれども、この縦軸がですね、あの人口を示しています。でこうだんだん こちらからこう下がってきているのが人口減少を示していますけれども、あのここにですね、日本の労働力人口約6000万人というふうに記載しております。大体あの、少し古いデータですけれども、あの労働力人口全体でですね、約6000万人 の皆さんが働いている中で、我々がですね、分野として注力しているエンジニアの人材というところはですね、約64万人しかいないと。で6000万人のうち64万人、まあ、その100人に1人しかいないですね、非常にあの貴重な人材をですね、我々あの手掛けさせていただいております。あの非常に貴重な存在、あの本当に、例えばこの会場150人定員だというふうに伺いましたけれども、この会場の中で本当に1人か2人といったとですね、非常にあの貴重な存在でございます。で逆にこの皆さんがですね、あの日本のそのものづくりを支えているといいますか、あの、まあ、車しかり、あの、まあ、電気機器しかりですね、こういった設計のエンジニアの皆さんがいることによって、まあ、そういった日本がですね、支えられていると言っても過言ではないかなというふうに思います。であのこの市場のですね、ちょっと特徴的なところがですね、あの非常にあの、誰でもできる仕事じゃないということもありましてですね、ここにこう入ってくる人があまり広がっていかないというところがございます。で加えまして、ここのですね、市場から逆に外にこうあのどんどん出ていくかということもなくてですね、この中でこう回っていくような市場でございます。でそのためですね、我々その派遣のところですね、エンジニア派遣、国内派遣を核にしながらですね、あの総合化と申し上げているのはですね、この人材紹介、転職ですとか、そしてこの理工系の新卒学生の就職紹介ですね、国内新卒で、さらにそういったこのカレッジといったですね、あの大学教授によるエンジニア研修といった形でこう広げていっていると、これがあの当社総合化と申し上げてますけれども、こういったところに今注力をしているというところでございます。機電系学生数年間約4万人とあの記載してございます。こちらがあの、機械電気系のですね、あの理工系の新卒の学生数、あの年間大体約4万人卒業されるわけですけれども、あの当社ですね、この4万人の皆さん全てですね、あのメーカーにエンジニアになっていただきたいというですね、あの取り組みを進めております。それがあの後ほどお話しいたしますコグナビ新卒というサービスそのものでございますけれども、ここに非常に注力しているというところでございます。はい、こちらですね、あの当社現在ですね、注力している事業あのお示しをしております。1番目、国内派遣から、国内新卒、転職、カレッジ、海外事業と、横軸がですね、これ時間軸でございます。まずあの短期的なところか中期長期というところですけれども、あの見ていただきますと、やはりまず短期的にはですね、当社の、現在の現業のですね、中心となっている派遣ビジネス、こちらを中心ですね、あのしっかりと伸ばしていくというところになります。で今後の成長領域というところでですね、あの新卒大学生、大学のですね、新卒学生と企業をつなぐところの、ビジネス、こちら第2の収益の柱にしたいというところでございます。でさらにこの転職のですね、部分も第3の収益の柱にしていく、そして、カレッジ大学教授によるエンジニアの企業研修の企画実施ということもビジネスでございます。でそして最後にあの海外ですね、あのまずインドを足がかりにしまして、採用メディア事業をグローバルに展開していくというところ、あのこの海外事業非常にですね、今後あの、先にはなりますけれども、成長性の高い事業であるというふうに認識しておりますので、非常に期待をしている、楽しみにしている事業というところでございます。はい、まずですね、あの国内派遣、派遣ビジネスでございます。当社のですね、現在の中心となっているあのビジネスでございますけれども、 こちらですね、稼働人数でございます。派遣のですね、エンジニアの皆さん の稼働者数の推移をですね、お示しをしております。でこちらですね、19年4月期から24年4月期今期 の数字でございますけれども、今期のですね、計画、今期末計画が4286名のですね、エンジニアの方に稼働していただくという予定ですけれども、現在ですね、1月1日の実績で4240名というところで、ほぼほぼもう計画値に近いところまで数字が伸びている、非常に順調に計画通り伸びているというところでございます。でこちら計画の稼働人数のですね、増分の計画でございますけれども、計画で全体で300名の増加を計画しておりましたけれども、現状ですね、第一四半期第二四半期こうどんどんですね、数字積み上がってまいりまして、すでに今254名のところまで来ております。でもう少しでですね、この計画数を超えるというところで、この稼働人数に関してはですね、非常に順調に進んでいるというところでございます。でこちらのですね、稼働人数の裏打ちするデータとしてのこのエンジニアの採用数ですね、どれだけ採用できるかというところの採用数と、こちら退職数というところ、この引き算というところになってまいりますけれども、こちらのですね、847名という数字、これがですね、24年3月期今期 の年間の計画の数字というところでございます。この847名に対して、第一四半期第二四半期どれぞれこう積み上げていけるのか、これが計画大体第一四半期あたり185名のですね、数字を計画しているところでございますけれども、これまでのですね、実績、こちらが実績でございますけれども、第一四半期第二四半期非常に順調に採用が進んでいるというところでございます。第一四半期222、第二四半期240というところで、今のところですね、全部積み上げまして778名というところ、数字がお示しできているところでございます。で加えましてですね、この1月ですね、第4四半期になってまいりますけれども、直近のデータで73名採用できているということになりますので、こう積み上げていきますと、すでにですね、もう計画値を超えてしっかり採用ができているというような状況でございます。非常にエンジニアの採用に関しては順調に進んでいるということを申し上げたいというふうに思います。で一方でですね、退職数もですね、計画値、こちらの点線が計画でございますけれども、計画値より若干下回るぐらいのですね、ペイで進んでおりますので、非常に順調に計画通り進んでいるというところでございます。はい、こちらがですね、案件数というのをお示しをしています。これは案件数というのがですね、企業の皆様がそのエンジニア社員が欲しいよと、ぜひお願いしますというふうに言ってくださる数でございます。でこれ時間軸でございますけれども、少しこうぐんとですね、落ち込んでいるのがこの新型コロナの感染が拡大した時期でございます。でコロナ前はですね、やはりこういった数字がありましたけれども、ここへ来てですね、やはりもう数字もかなりそのコロナ前の水準に回復してきているというところです。で我々おおむねでですね、この1000件月あたりですね、案件数1000件を超えてまいりますと、非常にですね、逼迫した状況、通常の状況に戻ってきているというふうに認識してますけども、非常にその数字にですね、なってきている。昨年1000件超えたような時期もですね、非常に多くなってきているという状況でございます。でこのですね、案件数っていうのはですね、例えば1ヶ月あたり800件とか1000件とか、それだけの人材ニーズがあるということですけれども、一方で我々が供給できている人材は月あたり100から200といったような数字ですので、需要がですね、はるかに上回っているというところでございます。ここはですね、非常にうちの佐藤社長もですね、常日頃申し上げてますけれども、このエンジニア人材という市場に関しては、この需要がですね、常にこう大幅にこう超過したような、常に需要逼迫の状況にあると、そしてですね、今後ですね、この需要が減ることはないんだと申し上げています。やはり日本、そのものづくり の国でございますけれども、そのメーカーの皆さんがですね、どんどんこうビジネスを拡大していく中で、この設計エンジニア の需要は本当に重要になってまいりますので、ここの案件数はですね、今後も非常に高いですね、逼迫度合いでこう推移していくだろうというふうに我々は見ております。 でよくですね、我々あの稼働率あの、まあ、どのくらいですね、まあ、派遣エンジニアの方が稼働しているのかということを問われることはあります。実際に 97% ぐらいなんですけども、あの当社社長佐藤はですね、よく申し上げているのはですね、本当にあのこの業界に関しては常にあの需要が多くありますので、本当にあの稼働率とあまり気にしたことはありませんと、もう常にあの 100% に近いですね、稼働であの人材の方働いていただいているということですので、ちょっとそこのですね、あのこの設計エンジニアの業界の、まあ、特殊性というかですね、あの特徴というのはですね、あのぜひ皆さんにご存知いただきたいということで、あの佐藤もですね、あの繰り返し申し上げているというところでございます。はい、今申し上げたのがですね、あの派遣ビジネスでございますけれども、でこちらがですね、あの新卒の紹介のビジネスでございます。まあ、先ほど少し申し上げましたけれども、我々すべてのですね、あの機械電気系の学生さんをエンジニアになってもらいたいという気持ちを持ってですね、あの取り組んでおります。で、あの当社の社員のですね、中で元メーカーエンジニアの社員がおりますけれども、そういったものをですね、講師としまして、大学3年生を対象としたセミナーというのを2015年からですね、あの実施しています。で、まああのまあ、国ナビ新卒の会員というのはこのセミナーをですね、受講した学生の皆さんという形になっています。で今ですね、あのこのセミナー実施しているのが日本のですね、あの機械電気系学部のある大学、あの全部で144校あるんですけれども、まあ、そのうちあの125校 87% の大学で、こういったセミナーを実施させていただいております。でさらにその8割のですね、ところで、まあ、当社のセミナーがですね、学校 の, あの単位になると、あの当社のセミナーを受講していただくと大学の単位になるという、非常に大学のですね、皆さんから好評いただいているというセミナーということでございます。で現在ですね、あの1万人以上の方、学生さんに聞いていただいてますけれども、あのそれを皆さんがですね、この国ナビ新卒の会員というふうに登録させていただく中で、現状ですね、まあ約1万1000人見込みのところ、今もう1万587名まで来ていると、非常に多く の, あの学生さんが当社 の, あのセミナーを聞いていただくと。でポイントはそのこういったセミナーをしたときにですね、じゃあ皆さんあのフォーラムエンジニアリングに来てくださいというふうには言わずにですね、あのぜひメーカー、あの大手のメーカーに就職してくださいと、あの 新卒としてですね、メーカーのエンジニアとして羽ばたいてくださいというメッセージをしていると。でそこがですね、あの、まあ、普通派遣会社さんとかで、まあ、そういった大学でですね、セミナーをやると、じゃあうちに来てくださいっていうゴールになるかと思うんですけども、当社の場合はそういうこと言いませんというところ、そこがですね、あのインディペンデンスというか、あの独立性のところで非常に受けてまして、あのいろんな大学さんからですね、あのぜひ講義をしてくださいというふうに言っていただいている理由となっております。でこれによってですね、当社はその、こちら制約数とありますけれども、あの学生さんをですね、あの企業様にご紹介するというところで、24卒の学生さん計画では250名 の, あのご紹介をと計画しておりましたけれども、まあ、実績値で259、あの計画を超えるですね、あの紹介ができたというところでございます。でそしてあの、まあ、来年です、ね、来期ですね、25年卒の学生さんに関しても500をですね、あの制約の計画としておりますので、あのここをしっかりですね、あの実現していくということを考えております。はい、こちらがですね、ゴグフェスという、サービス、あの昨年10月から開始しておりますけれども、あの365日開催している、まあ、メーカーのみ掲載のオンラインの就職フェアサイトというところでございます。でこちらですね、あのいわゆる企業様のサイト、よくあるような形、まあ、福利厚生などのですね、一般的な企業説明ではなくてですね、あのメーカーの最新のテクノロジーですとか、まあ、製品にフォーカスをして、あの、まあ、さらにですね、自分のこう学んだ履修科目とのつながり等もですね、あの分かるように作ってあります。まあ、これを見てですね、学生の皆さんに、あ、この企業面白そうだなと、最先端のテクノロジーこういうふうにやってるんだなと、じゃあちょっと僕が今勉強していることと近いなというところで、こう興味を持っていただいて、こうエントリーに進んでいただくような、あ、そういったサイトをですね、昨年から立ち上げているというところでございます。はい、ですね、今ですね、あの派遣のビジネス、そして新卒のビジネス2つですね、あのご紹介しましたけれども、あのもう一つのですね、注力事業、あの非常に今後非常に期待している海外展開の要ですけれども、あのインド事業をご紹介したいというふうに思います。 で我々ですね、昨年6月22日ですね、インドアーツ大学生のための就活サイトをオープンというところでございますけれども、インドの大学生、全員が就職できる世界を当社のテクノロジーコグナビを使って実現するということを目指しております。でポイントとしてはですね、これを実現する際に、基本的にはその、日本の企業として日本がというよりはですね、あくまでインドの企業として、インドの企業として成功すると、インドの産業をしっかり支える社会インフラを作るということを考えているところでございまして、そのためインド企業の資本を受けており、またインド出身のですね、トップマネージングディレクターがトップとして頑張っております。そして現地チームによるシステム開発と、この3つによってですね、しっかりインドの企業として成立させるということを考えております。ポイントとしてはですね、やはり日本に比べてはるかにその学生数が多いよというところですね。で一方で就職率がですね、非常に低いと、40% ということで、実はちょっとこれ社会問題にもなっているところでございます。で実は当初ですね、我々その日本では機電系エンジニア、理工系のですね、学生に向けたサービスということでしたので、インド事業もですね、機電系理工系の学生をフォーカスしたですね、サービスを当初考えていましたけれども、実際にインドにですね、赴きまして、大学の皆様といろいろとお話をしていく中で、もう機電系のみならずですね、もう全ての学部学科でそのマッチングのテクノロジー、マッチングのビジネスを進めてほしいというお声がけをいただいてですね、ぐんとその内容を拡大いたしまして、全学部全学年、もう全ての学生、全ての企業、全ての大学をつなぐビジネスに展開していこうというふうな方針で現在動いているところでございます。でこちらですね、当社の3つのプラットフォームということで、大学向けのプラットフォームと、企業向けのプラットフォーム、そして学生向けのプラットフォーム、それぞれ持って、取り組んでおります。でこちらですね、学生向けのプラットフォーム、シュデントポータルと申してますけど、昨年からですね、サービスインしてからもうぐーんとこう、登録会員数伸びてまいりまして、すでにもう約5万人に近い数字まで急成長しているというところでございます。で受けている理由としてですね、さまざまなサポートツールを用意しているというところですけれども、例えばこのポジション AI という機能、学生さんが持っているスキルとか、就きたい仕事からですね、どんなスキルがいいのか、合っているのか、逆にちょっと不足しているスキルがありますねということを示すようなテクノロジーでございます。でさらにこのビデオ AI、これは例えばその AI を相手にですね、採用面接の練習もできるというものでございます。でさらにこのデジタルプロファイルテクノロジー、これは最適な履歴書をですね、自動で作成してくれるということで、これも非常に受けている機能となっております。でこちらがですね、大学側ですね。で大学もですね、今提供している大学数が62の大学でございます。で潜在の学生数が18万名を超えるという数字でございます。でさらにですね、当初はまずは無償のですね、形で使っていただくというところから始まってますけれども、有償契約がいよいよ始まったと、この1月のニュースですけれども、2大学で有償契約が始まりましたので、今後それがですね、どう伸びていくか、非常に我々も期待しているというところでございます。で企業もですね、同様にですね、ぐんとこう企業数伸びてきておりまして、現在71社でございますけれども、大学と同様にですね、現在2社が有償契約締結というところも来ましたので、今後ですね、企業の伸びもですね、非常に我々期待していると、当社のシステムを使ってですね、採用のところをですね、非常にうまく管理していただくという企業が増えてきているというところでございます。でこのインドのですね、ビジネス、我々進めていく中でですね、やはり非常にインドが熱いといいますか、学生も非常に熱意を持ってですね、新しい国を作っていこうというところで、経済成長も著しい国ですけれども、そういったインドのダイナミズムをですね、ぜひ日本の大学生、そして大学の先生にも知っていただきたいという気持ちからですね、我々大学交流支援するですね、ディスカバーインディアというプログラムを立ち上げています。日本の工学系の教授と学生を当社が費用負担しまして、同学が大学へ招待する企画という形で進めております。すでにこの2月にですね、東洋大学さんが参画していただきましたけれども、この夏にまたですね、さらに有力次第の方にですね、ご参加いただくというところで、さまざまこういったプログラムを通してですね、インドのダイナミズムをですね、日本の皆様にも知っていただこうというふうに取り組んでいるところでございます。 そしてですね、そういったですね、今戦略、そして注力ビジネスというところにですね、展開していきながらですね、今後その数字をですね、どんどん高めていくということを考えてますけれども、この中で中期経営計画をですね、少しお示しをしたいというふうに思います。こちらですね、売上高、そして営業利益の計画でございます。で、今期24年3月期ですけれども、308億というところですね。で、そして営業利益に関しては27億1000万円。で、営業利益率 8.8% を目標にしてますけれども、来期が338億、で、営業利益は33億というところでございます。そして中計の最終年度に関しては373億。そして営業利益は42億で営業利益率 11.3% を目標にしているというところでございます。で、現在じゃあ進捗はどうかというところですけれども、こちらがですね、直近の第三四半期の決算の状況でございます。こちらの進捗率を見ていただけたらと思いますけれども、この第三四半期の状況でですね、非常に進捗、素晴らしい進捗を迎えているというところでございます。売上高に関しては 76.2%、営業利益は 89.4%、経常利益に関しては 90.6%、純利益に関しては 91.2% ということで、しっかり進捗ができているというところですね。こちら見ていただけたらというところでございます。売上高もですね、前年同期比べまして 9.4% のプラス、そして営業利益に関してもですね、プラス 138.1%、 非常に増収増益順調であるというところでございます。で、こちらですね、連結ですけども、フォーラム単体とインドの子会社と2つに分けてですね、お示しをしています。で、インドの子会社に関してはですね、まずしばらくは経費が先行するような形になって、新しいビジネスをですね、立ち上げるということで経費先行してまいりますけれども、昨年ですね、4年後をめどに黒字化すると申し上げてますので、そこのところですね、少し長期目線で取り組んでいるというところでございます。はい、最後のスライドになりましたけれども、配当政策についてお伝えをしたいと思います。はい、こちらですね、中期経営計画の中でですね、お示しをした配当政策でございますけれども、当社ですね、累進配当というのを導入しております。中継期間中はですね、原則として減配なし、配当維持もしくは増配を行うということをお示しをしております。で、こちら今期ですね、今期に関しては 32.50 円ということで、当初30円だったんですけれども、先般増配をいたしまして 32.50 円でございます。で、来期がですね、40円を計画しておりまして、中計最終年度は50円を計画しているというところでございます。佐藤社長、常日頃申し上げてますけれども、当社ですね、何か大きな設備投資が必要であるとか、何か高額の機械をですね、買う必要があるといったことはございませんので、利益のところでしっかりですね、株主還元注力していくと考えておりますので、このことのところはですね、累進配当ということもございますけれども、しっかりコミットしてですね、皆様への還元を注力していくというふうに捉まえているところでございます。はい、以上でですね、私から のご説明は終了とさせていただきたいと思います。ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。
本日はフォーラムエンジニアリングのことがよく分かりました。フォーラムエンジニアリング IR セミナー、ご出演は証券コード7088東証プライム上場、フォーラムエンジニアリング執行役員広報 IR 部ゼネラルマネージャー四木田ひろきさんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。フォーラムエンジニアリング IR セミナー、この番組は証券コード7088東証プライム上場、フォーラムエンジニアリングの IR 活動の一環としてお送りしました。